Good morning.
おはようございます。
Have you ever found yourself in a situation where the rules are taken too seriously? Perhaps at school or in your workplace.
規則が杓子定規に適用されていると感じたことがありますか？例えば学校であるいは職場で。
There might be rules that seem like reasonable guidelines, but some people just seem to think that the rules are actually the most important thing.
良心的なガイドラインを設定しているケースがあるかと思えば、この規則こそこの世の中で一番大事だと思っているような人がいたりします。
You might have thought something like, these rules are fine, but they just need to be taken a little less seriously. Just relax a little.
あなたは、規則もいいけど、少しは多めに見てほしい。そこは目をつぶってよと言いたい人かもしれません。
Today's two stories about Jesus and the Sabbath might seem comforting to someone frustrated by rules.
イエス様と安息日に関する二つの話を今日読みました。規則にうんざりしている人にとってはちょっと安心できる内容だったかもしれません。
We might think that Jesus is just telling us to be a little more reasonable about rules.
規則には弾力性を持って適用せよとイエス様が教えておられると思ったとしたらです。
I'm here to tell you today that this is not what Jesus is saying.
はっきり申し上げます。イエス様はそういうことを言いたくてこの話をされたのではありません。
Such an interpretation misses the true explosiveness of this passage.
そのような解釈ではこの箇所に秘められている大きな教えを見失ってしまいます。
The key question driving these stories is not, what am I allowed to do on the Sabbath?
安息日に何をしていいのかという問いがこの話の根底に流れているのではありません。
That's the question that the Pharisees want to ask.
それはパリサイ人が聞きたかったこと。
Instead, the key question is, who is Jesus? That is the question that Jesus actually addresses.
それよりむしろ、イエスとは誰なのか、この問いかけこそ重要であり、イエス様はそのことを人々に問うているのです。
Now, to see this fact, we need to actually step back a little bit and think about the Gospel of Mark more broadly.
それを理解するためには、私たちはちょっと一歩下がって、マルコの福音書を対極的に見る必要があります。
Perhaps the issue in the Gospel of Mark is the identity of Jesus.
マルコの福音書で問われている鍵となる質問、それはイエスとは誰か、イエスのアイデンティティです。
But Jesus' identity is actually not a mystery for the readers of the Gospel.
しかしこの福音書を読む人にとってはイエスのアイデンティティ、イエスは誰なのか、それは隠されていることでも何でもないのです。
Mark actually begins his Gospel by telling his readers who Jesus is in Mark 1:1. He starts the beginning of the good news about Jesus, the Messiah, the Son of God.
例えばマルコの福音書はその書き出し一章一節でイエスについてこうはっきりと書いています。神の子、イエス・キリストの福音の始めと。
But for the people within the story, Jesus' identity remains a big question.
ところが、福音書の中に出てくる登場人物にとってはイエスとは誰かがわからなかった。
Interestingly, everyone except the humans in Mark's story seem to know who Jesus is.
面白いことに、マルコの福音書に出てくる人間以外のもの、それにはイエスは誰かを知っていた。
God's voice twice declares that Jesus is God's beloved Son, first at Jesus' baptism and then again at his transfiguration.
例えば、神の声、これはイエス様が受洗された時とイエス様が変貌された時、二度聞こえてきましたけれども、その時イエスは神が愛する子であるとはっきり言明しています。
The demons consistently recognize that Jesus is the Son of God.
また悪霊もイエスが神の子であることを常に知っていたようです。
But the humans have more trouble.
ところが、人間はそうではなかった。
At a pivotal point, halfway through the Gospel in Mark chapter 8, verse 29, Peter finally declares that Jesus is the Messiah.
転機となったのは、福音書の中ほど、8章29節で、ペテロがあなたはキリストですと断言した時でした。
But when Jesus then starts to explain that,As the Messiah, he will be arrested, suffer, and be killed. Peter rebukes Jesus.
しかしその直後、イエス様が救い主は捕らえられ、苦しめられて殺されると話し始めると、ペテロはそんなことはないと イエス様をいさめ始めました。
Clearly, Peter's idea of what it means to be the Messiah does not match who Jesus is.
ペテロが抱いていた救い主像とイエスご自身の本来の姿が一致していなかったことは明らかです。
Peter has the right title, but not the right identity.
ペテロはイエスの称号を正しく口にしましたけれども、イエスのアイデンティティを正しく理解はしていなかったようです。
In fact, fascinatingly, the first human being in the Gospel of Mark to explicitly call Jesus the Son of God is the Roman soldier at the crucifixion.
マルコの福音書の中で、イエスを神の子と呼んだ最初の人間は、意外にも十字架刑の場に居合わせたローマの兵士だったのです。
Listen to Mark chapter 15, verses 37 to 39.
マルコ15章37節から39節を見てください。
With a loud cry, Jesus breathed his last. The curtain of the temple was torn in two from top to bottom. And when the centurion, who stood there in front of Jesus, saw how he died, he said, Surely this man was the Son of God.
イエスは大声を上げて息を引き取られた。すると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見ていった。この方は本当に神の子であった。
Did the soldier mean this sincerely, or was he mocking Jesus one last time?
この兵士の言葉は、心底そう思っていったものでしょうか。それとも最後の最後に放った侮辱の言葉だったのでしょうか。
We don't know, and it doesn't matter. Knowingly or not, this soldier proclaimed the message of the Gospel of Mark.Namely, that we see who Jesus is as the Son of God through his suffering, not in spite of his suffering.
その答えを知る術もありませんが、関係ありません。分かっていた、彼が分かっていたとしてもいなかったとしても、この兵士はマルコが伝えたかったメッセージを見事に口にしたのです。それは、主は苦しまれたにもかかわらずではなくて、主が苦しまれたがゆえに、イエスは神の子であると知ったのです。
Now, let's return to today's Sabbath stories. They come at the end of a series of stories about controversies.
さて、安息日に関する今日の箇所に、焦点を当ててみましょう。イエス様と人々との論争の最後の場面がここになります。
In Mark chapter 1, after being baptized and calling his first disciples, Jesus begins his ministry of teaching, healing the sick, and casting out demons.
マルク1章でイエス様は洗礼を受けて弟子たちを集められて、そしてご自分の宣教を教えることから始められました。そして病人を癒したり、悪霊を追い出したりしました。
In each of the stories in Mark chapter 1, everyone is excited about what Jesus is doing. The mood is one of triumph and excitement.
マルク1章に出てくる話は、どれをとってもイエス様をなさることを見た人が高揚感に包まれていたようです。何か勝利を得たような興奮の渦の中にあるようです。
But when we turn to Mark 2, something changes. Jesus begins to do things that make people uneasy, and people begin to ask critical questions about Jesus' ministry.
ところが、2章に入ると様子が変わります。人々を不安にさせるようなことをイエス様がなさり出したので、人々はイエス様の宣教に難癖をつけるような質問をし始めます。
Instead of simply healing a paralytic, he first forgives his sins.Isn't this blasphemy? People say. Isn't God the only one who can forgive sins?
例えば2章の中部の人をただ癒すだけではなくて、まずその人の罪を許すとイエス様は言われました。これは神への冒涜ではないのか。神様お一人の他に誰が罪を許すことができるだろうかと人々は問い始めます。
But Jesus responds cryptically in chapter 2, verse 10. The Son of Man has authority on earth to forgive sins.
それに対してイエス様は、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らすし、あなた方が知るために、10節ですけれども、そういう不可解な言い回しで応じられています。
Then, Jesus associates with tax collectors and sinners. People criticize him for that. But in 2:17, he responds by calling himself a doctor.
次に、イエス様は罪人、主税人と罪人と一緒に行動されます。それを人々は非難します。しかし、17節でイエス様はご自分を医者になぞらえます。
Then people ask why his disciples don't fast like John's disciples or the disciples of the Pharisees. And in chapter 2, verse 19, he responds by describing himself as the bridegroom.
次に、人々はヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちのようにイエスの弟子がなぜ断食をしないのかと問います。その問いかけに対して19節でイエス様はご自分を花婿になぞらえておられます。
In each of these controversies, people criticize Jesus for something he does, and he responds by pointing to who he is.
このような論争を見てみると、人々はイエス様がなさることに非難の声を上げたのに対して、それに答えるとき、イエス様はご自分は誰であるかを説いておられます。
He forgives sins because he's the Son of Man. He eats with sinners because he is a doctor. He does not fast because he is the bridegroom.
罪を許された。なぜならイエスは人の子だから。罪人たちと食事を一緒にした。なぜならイエスは医者だから。断食しない。なぜならイエスは花婿だから。
This same pattern holds true for these two Sabbath controversies.
これと同じパターンが今日見ている安息日についての2つの論争にも見て取れます。
Now, it's easy to see that something Jesus does causes each controversy.
イエス様がなさることで論争が生じている。この点が共通していることは容易にわかります。
In the first story, Jesus allows his hungry disciples to pluck grain on the Sabbath. And in the second story, he heals a man's hand on the Sabbath.
つまり、最初の話では、安息日に お腹を空かせた弟子たちに麦の方を摘むことをイエス様が許されたということ。2番目の話では、安息日にイエス様が手の苗た人を癒したということです。
But we must be careful here.
ここで私たちは注意しなくてはいけない。
We probably find the Pharisees' objections unreasonable.How could it possibly count as work to pluck a little grain on the Sabbath while walking through the field? How could it possibly be wrong to heal a man's hand on the Sabbath?
パリサイ人の反論の論点を私たちはおそらく理不尽だと思って読みます。安息日に麦畑を歩いていながら麦の穂を摘むことだけがなぜ労働とみなされるのか。安息日に人を癒すことの何が悪いのか。
But these objections...Focus on the Pharisees' question, namely, what are you allowed to do on the Sabbath?
このように反論すること自体、パリサイ人と同じ疑問、つまり安息日にしていいことは何なのか、その答えを得ようとしている。
And if we focus on the Pharisees' question, we run the danger of missing what Jesus is actually saying.
私たちがパリサイ人と同じ轍を踏むなら、イエス様が言っておられることを見失ってしまう。
To hear what Jesus is actually saying, we must pay attention to how Mark has structured these two stories.
イエス様がここでおっしゃっておられることをしっかりと聞くためには、マルコがこの2つの話をどう組み立てているか注意深く見る必要があります。
Mark has brought together these two stories that apparently happened on different days because of their shared subject matter.
安息日という同じテーマが話題となっていることから、この2つの話は明らかに違う別々の日に起こったことをマルコは今2つ並べているのです。
Together they are like a diptych, that is two pieces of art that go together attached with a hinge.
ちょうどここにあるように2枚折りの彫刻像のようです。2つの話がそれぞれ対になっている。そしてその2つの話、この2枚の彫刻像が彫つがいで止められています。
So what's the hinge? What ties these two stories together? It's Jesus' claim in verse 28, So the Son of Man is Lord, even of the Sabbath.
蝶つがいとは何か。この二つの安息日の話をつなぎ止めているものは何か。それは28節の人の子は安息日の主ですというイエス様の言葉にあります。
This is where Jesus breaks through all the questions about what is and is not permissible.And declares his identity, just as he did in the earlier controversy stories.
人の子は安息日の主である。この言葉によって、安息日に何が許されて許されないのかというすべての疑問に終止符を打ち、そしてこれまでの論争と同様に、イエスが誰であるかを明らかにしているのです。
But what exactly does he mean?
でもどういう意味でしょう?
The key title is Son of Man. This is the second time Jesus calls himself the Son of Man in the Gospel of Mark. The first time was when he forgave the paralytic's sins.
鍵となるのは人の子という称号です。マルコの福音書でイエスがこの称号をご自身に当てて呼ばれたのはここが2回目。最初は足のなえた人を許された時に使っていました。
Now, this title might seem a bit strange to us. I think if we were asked which title is more glorious or important, Son of Man or Son of God, many of us might be tempted to immediately reply, Oh, Son of God.
人の子とは私たちには奇妙に聞こえるかもしれない。神のことと人の子、どちらが栄えある重厚な感じがする称号だと思いますかと聞けば、おそらく迷うことなく神の子であると答えるのではないでしょうか。
And in fact, son of man was just a common way of saying human being in Hebrew and Aramaic. In the book of Ezekiel, it's just God's way of addressing the prophet.
現に人の子というのはヘブル語やアラム語で単に人間を指すこと、意味で頻繁に使われていた表現。例えばエゼキエル書では神様が預言者を指して人の子と言っていました。
But the key to understanding Jesus' use of the title Son of Man comes in Daniel chapter 7 verses 13 to 14.
しかし、イエス様が人の子と言われたその真意はダニエル書にあります。ダニエルの7章13節14節です。読みます。私がまた夜の幻を見ていると見よ、人の子のような方が天の雲とともに来られた。その方は年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは皆この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎることがなく、その国は滅びることがない。
Here, the Son of Man is the person to whom God gives the everlasting worldwide kingdom.
ここで言われている人の子、それは神様から永遠に存続する全世界を覆うような国を与えられた人です。
It is therefore a title that had become connected to the long-awaited Messiah, God's anointed king. That is how Jesus uses the term.
つまり、待ち望まれている救い主、神様に油注がれたものと関連付けられている称号です。イエス様はこの称号をご自身に用いておられるのです。
So, to review. These two stories about what Jesus does on the Sabbath are connected to each other by Jesus' claim to be God's anointed king. This is the key to understanding both stories.
まとめます。安息日にイエス様がなさったこの2つのお話、それには関連性があります。それは自分は神によって油注がれた王であるというイエス様の主張にあるのです。これがこの2つを正しく理解する鍵です。
Jesus' claim to be the king makes sense of the first story because it makes sense of Jesus' choice to bring up David and his men.
最初の話でイエス様が王であるという主張は、イエス様がダビデとその家来の話を持ち出していることからうなずくことができる。
If the Pharisees' mistake was to add extra regulations that went beyond the original intent of God's law, then Jesus' response actually makes no sense.
パリサイ人がここで神様の律法に何かを付け加えようとしていた。もしその点で彼らが間違っているのだとしたら、イエス様の回答は的外れになってしまう。
Instead of telling the Pharisees to just go back and look at the original law that God gave, Jesus tells a story about a time when somebody clearly violated God's law.
ここでイエス様は元々の神様の律法をよく読んでみなさいとパリサイ人には言っていない。むしろそうではなくて、代わりに神様の律法を明確に犯した人の話を持ち出しておられます。
But the key is in who that someone was.
この明確に律法を犯した人が誰であったか、それがダビデ王だった。
Now, in the Old Testament, the king was not above God's law.
旧約聖書において、王は神の律法を超える存在ではなかった。
Yet, Jesus is clearly highlighting the fact that King David broke the law and yet somehow escaped condemnation for it.
それでも、ダビデ王は神様の掟を破ったにもかかわらず罰を受けることがなかった。この点を明らかにイエス様は強調しておられます。
And so when Jesus justifies what he does by calling himself the Son of Man, the everlasting King, the connection is clear. The Pharisees have not reckoned with the fact that he is a king like David, or more than that, a king even greater than David.
ご自身を人の子と呼ぶことによって、つまり永遠の王という称号に自分はふさわしいんだと主張することをイエス様はここでおっしゃっておられる。ただ、パリサイ人にはイエス様がダビデのような方、いや、ダビデをはるかに超える王であったことが見えなかったのです。
The second Sabbath controversy story is no less about Jesus' kingship than the first.
安息日に起きた二つ目の話。この話も一つ目と同様、イエス様が王であることを語っています。
The key question here is, what kind of kingdom will this king bring?
この2番目の話でキーとなる、鍵となるのは、この王様はどのような王国をもたらそうとしておられるのかという点です。
Will it be a kingdom of oppression or one of redemption and life?
圧政の国なのか、それともあがないと命あふれる国なのか。
The Ten Commandments actually appear in two places in the Old Testament, Exodus chapter 20 and Deuteronomy chapter 5.
旧約聖書には10回は2回出てきます。出エジプト記20章と申命記5章です。
Each version gives its own reason for the Sabbath commandment.
安息日の由来についてそれぞれの箇所がそれぞれの理由を語っています。
In Exodus chapter 20 verse 11, God bases the Sabbath on creation.He says, "For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, but he rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy."
出エジプト記20章11節では、安息日の由来は創造に由来しているとしています。それは主が6日間で天と地と海、それらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。
So Exodus bases Sabbath on creation, but in Deuteronomy 5:15, God bases the Sabbath on redemption. It says, "Remember that you were slaves in Egypt, and that the Lord your God brought you out of there with a mighty hand and an outstretched arm. Therefore, the Lord your God has commanded you to observe the Sabbath day."
一つは安息日は創造の時に由来しているとしていた。ところが申命記5章15章では安息日は贖いに由来しているとしています。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と伸ばされた身腕を持ってあなたをそこから導き出したことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じたのである。
Now, if we had more time today, we could explore how both creation and the Exodus emphasize God's kingshipAnd how Sabbath is therefore fundamentally about God's kingship.
今日もし時間があれば、この創造の技に由来する安息日、そして出エジプト贖いに由来するその安息日、両方ともにいかに王としての神の権威を示しているかをじっくり見てみたい。でも今日は時間がないのでそれはやりませんけれども、安息日は根本的には神様の権威に関わっていることを私たちは見ることができる。
But the key is that Sabbath is about God powerfully bringing peace and wholeness through creation and redemption.
ポイントは創造の技であっても贖いの技であっても両方に見られるように安息日を通して私たちは完全な姿を回復させてくださる神様の権威、その力を思い浮かべることができるのです。
And when we look at Jesus healing the man with the shriveled hand, These same kingdom themes shine through. For what is healing if not redemption and new creation?
そして安息日に手のないた人を癒したあのイエス様の姿にこの神様の国の主題が光り輝いているのです。あがなわれる、あがなわれる、新しく作り変えられる、そのことなくしてどこに癒しがあるというのでしょう。
And now as we celebrate communion this morning,We are invited to taste and see the goodness of the kingdom of God.
今朝これから聖餐の時を祝います。神様の国の素晴らしさを見て味わいなさい。そう私たちは招かれています。
We take the bread like David and his men because we are children of the king.
ダビデと友の者たちが手にしたように私たちもパンを手に取ります。私たちも王の子供だからです。
In faith, as we take the bread and the cup, we who have been redeemed by the power of the King receive a taste of his healing, of his new creation.
パンと杯を取るとき、私たちは王の御力によって贖われた者として、信仰によって主の許しを味わい、信仰によって私たちは新しく作られるのです。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Dear Lord, we thank you that your kingdom is a kingdom of release from oppression and the experience of new creation.
主よ、神の国は縛りから解放された王国であり、そして新しい創造を体験できるところであること、感謝します。
We pray that we would in faith enter the Sabbath rest of your people.
信仰を持って、あなたの民として、安息日の安らぎに入るものであるよう、私たち祈ります。
In the name of Jesus Christ, the Son of Man, our Savior and King, we pray.
人の子、イエス・キリスト。私たちの救い主、私たちの王、イエス・キリストのそのお名前によって祈ります。